SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年は戦後80年。1950年代に日本からオーストラリアに来た戦争花嫁について、先日田村恵子博士のインタビューを放送しました。今日はその戦争花嫁の孫、オーストラリアで日本のヘリテージをつなぎ活躍する3人にお話を聞きます。お話を聞いたのは作家のアリ・パーカーさん、歴史研究者のアナ・ウィルキンソンさん、そしてアーティストのエリシャ・レイさんです。アリさんの祖母は桜本信子さん、オーストラリアに来た最初の日本からの戦争花嫁で、チェリー・パーカーの名前で知られています。アリさんは2023年、桜本信子さんと夫のゴードン・パーカーさんのストーリーを元にした小説を出版しました。アリさんは幼い頃から祖父母と一緒の時間を多く過ごしたといいます。
She has been a huge influence on my life and my work. Not only through the creative work that I'm doing now, but she was a big part of my upbringing too.
自分の人生そして仕事に対して祖母からは大きな影響を受けました。特に祖母の寛大さは大きいです。もちろん祖母がオーストラリアに来なければ私はいませんでした。当時の移民政策に影響を与える取り組みをし、オーストラリアの将来を方向づける役割も担いました。祖母と祖父のストーリーを伝えていきたいと思います。これは同じような過ちを犯さないことにもつながります。
One of the biggest things that she has. And so anything that I can do to honor her legacy and my grandfather's legacy and tell their story so that people remember and remember where we've come from, I think remembering our past helps to make sure we don't make similar mistakes in the future.
アリさんでした。オーストラリアで白豪主義が正式に撤廃されたのは1973年。当時アジア系の人。しかも敵国だった日本の女性を家族に迎えることは簡単なことではありませんでした。アリさんの家では祖母の信子さんが日本からの戦争花嫁であることを隠すようなことはありませんでしたが、アリさんの親の世代、戦争花嫁の子供たちが過ごした時代はまた違うものでした。アリさんです。
So my dad, he is half Japanese, and he had a much different experience than I did as sansei or third generation.
父は日本人のハーフで、三世である私とは違う経験をしました。私は1990年代に育ち、外見はほぼ白人なので、父が経験したような反発はありませんでした。ですが本を出版した後、また違った形での自分に向けた人種差別のようなものがあると感じるようになりました。私がもっと日本人のような外見をしていたら言われなかっただろうというようなことがあります。ですがこれは祖母が経験したことに比べれば小さなことです。
It's so small compared to what my grandmother went through and what my dad and his brothers and sisters went through. That
アリさんでした。アリさんは小説を執筆する過程、そして出版した後に、自身のネットワークが広がったと語ります。
And then after the book got published, that really opened me up to a whole network of people. So there's the
戦争花嫁と家族の集まりである桜会や、日系オーストラリア人の歴史やコミュニティのための団体、日系オーストラリアともつながりました。E メールやソーシャルメディアからの新たなメッセージが今も来て嬉しく思っています。アリさんでした。続いて歴史研究者のアナ・ウィルキンソンさんです。ディーキン大学の博士課程に在籍し、研究テーマは1945年から1975年までの日本を含めたアジアからオーストラリアに来た戦争花嫁です。アナさんの祖母は戦争花嫁の八千代さん、 オーストラリアでの名前はアイビーさんです。アナさんは祖母と違う州に住んでいましたが仲が良く、年に3、4回は会いに行っていたそうです。
We would always eat together and she would tell us stories about her life.
食事を一緒にして祖母は自分の話をしてくれました。踏み込んだ話は大人になってからでした。特に私が研究を始めてからはたくさんディスカッションをしました。私と祖母の関係は食事を共にして人生について話すというものでした。
Eating together and talking about life.
アナさんでした。孫としてではなく、研究者として家族の話を聞くというのはどういうものだったのでしょうか。
It was quite hard at first, and I really wanted to appear as though I was coming to this topic with a lot of.
最初は難しさを感じました。距離を保って十分な客観性を持つようにしました。それは女性の歴史やストーリーが本題から外れた小さな個人的なものとして語られることが多くあるからです。それを意識して最初は距離を取っていましたが、研究が進むにつれ、その取り組み方は少し違うなと思い始めました。私と祖母の関係は、私がなぜこの研究を始めたのかのその核となる部分です。この関係にしっかりと向き合い、それがいかに大切で特別なのかを考察することは、分析的な視野を持った上で行うことができ、研究に深みが出ると思いました。そうなると良いのですが、研究では他の多くの人にもインタビューしています。
Analytical. You know, it adds depth to it. I hope, anyway. And I interview a lot of other people as well, so I try and get a breadth of experience.
アナさんでした。アナさんは続けます。
Because obviously when you're doing an interview for, you know, a thesis or a piece of historical work,
もちろん研究のためのインタビューと孫娘に楽しかった思い出話をすることは違います。つらかった時代、人種差別、孤独などについての話は覚悟を持って臨む必要がありました。ただ話をして感じたのは祖母自身が自分の話は伝えるべきものだと思っていたということです。人種差別の話は長い間タブーでした。ただ祖母は年を取り、夫である祖父も亡くなったので話しやすいところもあったと思います。とても辛い個人的な話を私に打ち明けてくれた祖母に感謝しています。アナさんでした。歴史研究者のアナさん、なぜ過去のストーリーを語り続けることが大事なのかを聞きました。
I think there's lots of aspects. I think on a personal level,
個人的には自分がどこから来たのか、なぜ自分の家族がこうなのかを人は知りたいと思います。より一般的には、なぜ現在のオーストラリアがこのような姿なのか、特にアジアとオーストラリアの関係から政治的、そして文化的に知りたいと思うでしょう。特に今、この時代に団結ある世界を作るために大切なことだと思います。アナさんでした。3人目はアーティストのエリシャ・レイさんです。エリシャさんの祖母は平野明子さん。1953年に戦争花嫁としてオーストラリアに来ました。エリシャさんの母親はその翌年に生まれており、日本からの戦争花嫁から生まれたクイーンズランド州で最初の赤ちゃんでした。子供の頃から祖母と親しかったというエリシャさんです。
Particularly when I became a mother in my early 20s,It just sort of all made sense to me, that connection between generations.
自分が20代前半に母親になってから、世代間のつながりに理解が深まりました。できるだけ多く祖母のもとを訪れ、一緒に食事をし、彼女の人生についてたくさん質問しました。祖母もいろいろと話してくれました。若い女性、母親としてだけではなく、アーティストとして大きなインパクトを受けました。
And then subsequently as an artist as well.
エリーシャさんでした。エリーシャさんはその後、家族のストーリーに誇りを持ち、自分のアート作品でそれを表現したいと思うようになりました。その作品の一つに、2023年のラビットプルーフフェンスがあります。オーストラリア国立公文書館、ナショナルアーカイブス・オブ・オーストラリアで、祖母である明子さんの移民ファイルを見たことがそのきっかけでした。
Became quite emotional, actually, because there was really personal information about her, like describing her features. She had to undergo a lot of medical tests.
祖母の体の特徴や健康情報など個人的な情報が載っていました。写真もあり、おばが祖母の膝に座っていました。彼女の記録もそうですが、彼女の存在を示す言葉にエイリアンという言葉が使われていて、感情が高まりました。
And the fact that she was an alien, just that's the word that they were using in this documentation.
エリシャさんでした。日本からの戦争花嫁は、白豪主義でアジア系の移民の受け入れが大きく制限されていた時代に、最初に免除が与えられた存在でもありました。日本からの戦争花嫁たちは、それぞれに目を見張るようなストーリーがあり、オーストラリアの移民政策に対しても大きな影響を与えたと思います。エリーシャさんでした。エリーシャさんがおばあちゃまと呼ぶ祖母のアキコさん。こんなエピソードをエリーシャさんが教えてくれました。
One thing she told me that I'll never forget is when she was in Australia in the 50s, there was no...
忘れられないのは彼女がオーストラリアに来た50年代。アジア食料品店もなく、日本食が恋しくなった祖母は、ベジマイトを水で薄めて醤油の代用品として使ったそうです。彼女がいかに周囲の環境に適応し、困難を乗り越える強さを持っていたのかを示すエピソードだと思います。日本の文化や日本食を忘れない一方で、オーストラリアのものと合わせていくというこのストーリーがとても好きです。
So, yeah, that's one of my favorite stories that she's told me.
エリーシャさんでした。1950年代に日本からオーストラリアに来た戦争花嫁の孫である3人、作家のアリ・パーカーさん、歴史研究者のアナ・ウィルキンソンさん、そしてアーティストのエリシャ・レイさんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。